さあ今週も丸田さん一緒に乾杯しましょう。
はい、
乾杯。乾杯。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。なんか聞きたいことありますか？
僕ね、ずっと聞きたいことが実はあって、
うん、
あのまあ多分和歌山中華そば屋さんで、はい、多分一番こうまあ新しいお店なんですかね、未だに、
はい、
ね、きっとそうだと思うんですよ。
新しくなるんですね、
その20年だけど、
その
まあ違う、その和歌山ラーメンじゃないタイプのラーメン屋さんたくさんできてるけど、
うん、
で多分その、まあ、井出さんで修行されて、うん、新しいお店出されたっていうことですけども、うん、なんかこうそのまあ修行したお店からのすごい変えたことがきっとあると思うし、うん、変えなかったこともきっとあるのかなと思うんですけども、うん、その辺をちょっと僕は聞いてみたくて、そう変わって進化していったこともあるやろうけど、ここだけは守ってた、ここはどんどん進化させてたみたいなことがきっとあるんじゃないのかなと想像するんですけど、
そうですね、まあ、中華そば屋さんって、
はい、
あまりお客さんがこう変えることを求めないんですよね。一回覚えていただくと
安心の味。
そうなんです、
ね、確かに確かに。
なんかぐんぐん変わっていっちゃうと、あの時のやつ食べたいみたいになっちゃうと思うんですけど、
確かに。
でその中で、まあ、それぐらい分かりにくいところで、いろんな、まあ、食材の配合であったりとか、
うん、
まあ、その骨の炊き分けとか、
うん、
そういうのは自分なりにいいなと思ったことを重ねていってるだけで、
なるほどなるほど、
はい、見た目的にも大きな流れとしても、うん、ほとんど作り方も変わらずっていう、はい、感じですね。その中で個性が出てるっていうか、
うん、
はい、4店舗やってるとやっぱり店舗によっても癖が違ったり、
そうですよね、
はい、
う
ん、
そうです、
それぐらいやっぱ繊細なもんなんで、
はい、
うん、
そういう中でものすごいやっぱ丁寧に作ってはる印象は僕はすごい受けてて、
うんうんうん、
ね、ありがとうございます。
そんなふうに思います。なんかすごい綺麗なんですよ、
そうそう、
中が、
う
ん、もちろんね、いわゆるそのね、井出さんはじめ、うん、昔からやられてるところもね、それぞれもあるんですけど、うん、なんかすごいやっぱすごい丁寧に作られてる印象を僕はすごい前、うん、昔から思ってて、
うん、ありがとうございます。
ネギの刻み方一個でもすごい綺麗な気がすごいします、
う
ん
う
ん、はい、卵もね、ちゃんと和歌山のものでこだわってたりとか、
なので変えていったものって、まあ、分かりやすいところで言うとメニューで、
うん、
早寿司と卵しかなかった業界だったんですけど、うん、まあ、そこにこう卵ご飯とか、
あ、なるほど、
はい、しらすの丼とか、
はいはいはい、
そういうものを入れていったのが丸太の特徴であったり、あとはその自家製麺に切り替えて、
あ、まあ、なるほどなるほど、
はい、自分のスープにこうあった麺を自分たちで作るっていうのを5年、まあ、もっと前かな、7年前ぐらいからやってます。
うん、
はい、なのでよりこう自分たちの好みに合わせていけてると言いますか、
そうなんですね、
はい、そのあたりですかね。あとは本当に繰り返していく商売なので、はい、その中で重ね重ねでちょっとずつ変わっていってるっていうのが思うところですね。はい、
やっぱりこう、まあ、お仕事というか商売だから、
はい、
お店のこう波があるんですか、やっぱりこう。
そうですね、はい、やっぱりオープンしてしばらくはすごくゆっくりだった時期もありますし、おかげさまでこう何かメディアに取り上げられて知ってもらって、ドーンとお客さん寄っていただく時もあるんですけど、やっぱりまた時間とともに落ちていく、でその落ちきった時のアベレージをどんだけ上げれるかっていうのが僕らが日々やってることです。
なるほど、
はい、この間もなんかテレビで出てはりましたよね、
はい、バナナマンさん
の、ね、はい、僕たまたま見てて、
私も見てました、
ね、
ありがとうございます。
5歳の男の子が ね、
そうそうそう、
かわいかった、ね、中華そばとしらすご飯、
ね、はい、
あれやらせじゃないんですよね。
いや、それめっちゃどこ行っても聞かれるんですやらせじゃなくて、
ね、
はい、本当にそうなんや。
5歳 の息子さんにどうしてもお礼を言いたくて、
ラジオ聞いてくれてるかな、
火星公園、公園でね、
そうなんですよ、
ね、
でもね、まあ、5歳の子のね、うん、お父さんとかね、おじいちゃんおばあちゃんとかね、
本当に知り合いの方が
本当に本当に
和歌山放送までご連絡ください。
本当ですよね、
うん、
本当に10人ぐらいかかってくるかもしれないですね
うちの息子が
そうなんやね、
うん、ねえ、うん、素直な気持ちが ね、
ね、嬉しかったです。
すごい可愛かった、
ね、
うん、
なるほどなるほど。
ちょっと今日のお話の中でもこういろいろ出てきたんだけど、
うん、
中華そばで丸田屋さんは書かれてるけど、
はい、
和歌山ラーメンと中華そばってこうなんか両方混在するじゃないですか、
はい、
違いってあるんですか、もう名称だけ、
まあ、いろんな説があるんですけど、う
ん、いろんな説ってもあるんです
けどでももともと品そばと呼ばれてたものが、
う
ん、今は時代とともに中華そばと呼ばれて定着した地域なんだと思うんですよ。
なるほど、
はい、ラーメンはまた違う意味でそういう麺料理にこの称号として与えられた名前で、
うん、
そこからまあ 地域に溶け込んでるとこもあれば、和歌山は中華そばっていう呼び方から文化があるっていうような、そんな違いだと思うんですけど、はい、
和歌山で和歌山ラーメンっていう呼び方をしてるとこは少ないような気がするんですけど、ね、和歌山やっぱ中華そばよ ね、
う
ん、
そうね、もうずっと中華そば
や、もっと言ったら中華よね、
そう中華食べに行こうってい う、
そうか、
ご当地ラーメン の、 その流行った頃にあのメディアがつけた名前、
そうです、うん、県外の人が
そ
の
そうか、うん、
中華、中華と中華料理かなと思うから、
ね、うん、そうやな、うん、まあ僕の世代で言うとね、ま、中華そばか天かけラーメンしかない
そうですね、わかる、どっちも好き、
どっちも好きです、
え、天かけラーメンも好きですか、
めっちゃ家で作りました僕の中の二大巨頭です、
美味しいよね天かけラーメン、
美味しい、
あれやっぱり難しいんですか、だからシンプルじゃないですか、
はい、はい、
でもあれは他にない味ですよね、
うん、なんかそういうオリジナリティっていうところで難しい味なんですか、
あの グリーンコーナーさんですか、
はい、
の
天かけラーメン
難しいと思いますし、多分あの多分作られて世に出た頃って多分まだそんなに世の中がこう、うん、豊かじゃなかった頃だと思うんですよ、はい、なのでああいう天かすで油分を足すとか、はい、鶏ガラの醤油、ラーメンに、やっぱりいろいろ考えられて、はい、なんか背景を感じますね、
あそういう言い方ね、
生姜とわかめが乗っててっていう
だってあれ他のトッピングやんって感じしません、
う
ん、
本当よね、
わかめとかうどんにも入るし、うん、紅生姜も、うん、多分きっと他の焼きそばとかに添えるものを全部乗せたら美味しかったみたいな、
うん、そうよ ね
めっちゃ美味しいですよね、
でもあのね黄金比、はい、最高に美味しい、
まあ、あれどこで出してもないからね、
ないない、
東京とか行っても、ね、出てこないじゃないですか、
はい、
あれも和歌山ラーメンです ね、 じゃあね、
あれって麺だけもうちょっと美味しくしたらもっと美味しくなる気がするんだけどな
製麺所、
まあね、でもあれがいいんですよ、あれで、
まるちゃん製麺からちょっとどうですかねあれ用の麺を開発して
天かけラーメンの麺
コラボコラボ
コラボで
何かコラボできたら面白いです、
ね、そう新しい
あの期間限定とかだよね、
ね、うん、さあそろそろ今日も曲何かかけましょうか、
あとこれまたポジティブな曲で、
いいね、
いつもくたびれたら聴いてる曲で、
うん、
デフテックさんの My Way という曲を、
わー大好き、テンション上がりますねこの曲はね元気になる、うん、
今だからラーメン店としては4店舗なんですかね、
はい、
でもね僕この間
うん、
フードトラックみたいなのやってらっしゃいますよね、
はい、
これだね、それこそオレンジさん の、
うんうん、
あの展示会って言ってたかな、あのテントの、
うん、
あの時に出展されてて、
うーん、
うちの娘のファーストラーメンは
マルタさんだったね、
ありがとうございます、嬉しいです、
アニバーサリーラーメン
アニバーサリーラーメンだった
ね、そっか、池田社長からのねご紹介で今回、
うん、ありがたいです、
うん、ご出かけいただ、
すごい
させていただいて、
フードトラックやったよ、あれは結構そのイベントの時に出動って感じなんですか、
実際はまだ10回ぐらいしか使ってないんですけど、
そうなんですか、
はい、コロナ禍でちょっと飲食どうなるか分かんないっていう時に、
うん、
やっぱり来てもらえやんところに対して動くっていうことを、
うん、
まあ、とにかく早くやらなあかんなと思って、
なるほど、
1台だけ、はい、作って、
すごいこだわってますよね、細部までね、
細部までね、
細部まで、
どういうところにそのフードトラックは出されたことがあるんですか、
はい、そうですね、先ほどおっしゃって出た、うん、そういうあのアウトドアのイベントに呼んでいただいたりとか、
うん、
あとはああいう大きなホールでライブがあった時とかのアーティストケータリングとか、はい、
それもなんか聞くわ、なんかもう指名が入って
、
ね、そのスタッフみんな食べるのに、
あ、はい、そのスタッフさんもね、
とちょっとしたまあフェスとか、
うん、
とは自分たちが行きたいのはやっぱり来たいけどこれやん方のところに行きたいんで、
うん、
あの施設とかそういうとことかも何度かはあるんですけど、
嬉しいですね、そういうのね、来てくれたらね、
それとか例えば来てくださいって言って相談したら来てくれたりするもんなんですか、
あの日程が合えばできるだけ行きたいなと思ってます、
うん、あ本当ですか、
はい、
ゴルフコンペとかに来てもらうとかできますかね
あの松本さんの言うことなら何でも
ね、でも冬とかええやんね、
なんか
いいですね、
そういうのさ、
うん、
あの河川敷のゴルフ場とかで
いいですね、外でハフハフして食べたい、
ちょっとわざと冬とかにさ、
うん、
ね、外で、
あ最高、
あそれちょっとまた相談させてください、なんか良さそう、めっちゃ、
う
ん、
めちゃくちゃ
大阪ぐらいまで来てくれます、
はい、距離的にはあのもうすぐ東京も一回また入ってたりするんで、
あ、本当ですか、
はい、まあ、日程と本当にタイミングが合えばどこでも、
ちょっとじゃあ後で LINE 交換してもらっていいですか、
よろしくお願いします
いいなワクワクしますね、
良さそうじゃない、そんな、うん、
めちゃくちゃいいと思う、
ね、
絵になるし、
ね、うん、なんかみんな立ち食いでこれ、
ね、うん、フットワ ワークが軽いですよ、
ね、どこでも行きますね。
だって私初めて会ったのが震災前2010年ぐらい
そうですね
の東京にちょうどカフェを出される前にコーヒーの焙煎とか入れ方の修行に月1回来られてたんですよ。
その時でしたね、うん、お会いしたの。
そう、それで親戚を介して紹介してもらって、
はい、
うん、毎月ぐらいね東京で、はい、
そう、カフェ、カフェもね、
うん、そうですね、
ラーメン屋さんもされてるのにカフェの修行に来てるのっていう、
はい、それどういうきっかけでカフェやりたいなと思ったんですか。
ちょうどラーメン屋を10年ぐらいやったタイミングだったんですけど、うん、まあ、僕らのやってるそのラーメン屋の飲食って、うん、お客さんとはあの顔はすごくこう常連さんとかとつながっていくんですけど、うん、もう一個踏み込んだこうコミュニケーションってなかなか取りにくかった
り、ね、
ささっと食べて帰るもんね、みんな、
ね、あんまね、あのもちろんすごい流行ってるお店だからね、
滞在時間
食べ終わったらね、
そうね
何してんのって感じや
からね。あとはまあスタッフともまあないものねだりなんですけど、うん、その居酒屋さんとかこうけあの誕生日をお祝いしてるようなシーンをとその頃よく見かけて、うん、
なるほど、
はい、そういうふうなこうもっとコミュニティを埋めるような飲食をやってみたかったっていうのが、
ああ、
そういうきっかけなん
だ。確かにラーメン屋で誕生日パーティーはなかなかないよね。
ないね、
ないね、
早く席開けてって感じ、
ね、そうね、回転が大事だよね。
そうそう、そうなんですよ。だからコーヒーが大好きと か、うん、なんかカフェが大好きとかっていうよりかはどっちかっていうとそういう飲食に憧れてやる限りはあの一生懸命あのいろいろ勉強しないとって思って立ち上げた感じでした。
そうか、でもエネルギーありますよね。
素晴らしいと思う、
うん、忙しい合間を縫って東京にね。でも丸田さんは和歌山から拠点を移して出たことってあるんですか？
ないんですよね。
あ、聞いてるとずっと和歌山ですよね。
そうですね。そう
ですよね。
はい、ね、でも、もう全国いろんなところに知り合いもいるし、
うんうん、はい、うろうろしてるんで
今どこにいるかわからないぐらいねSNS で見てても情報をキャッチしに行ってるその行動力、
はい、
で私一番、丸田さんが言ってたのかな、距離に負けるな好奇心、
はい、
ね、はい、それを体現してる方やなと思って、
うん、そうね、
本当に。だから私も行きたいと思ったら、うん、行けるなら行こうと思って、うん、あ、東京やからやめとこうかなとか、
はい、
じゃなくて、うん、もうたとえ滞在時間が何時間でも、
はい、
行って帰ってきて、
うん、そうね、
うん、
それ大事よね、
仕事穴開けないんだったら行こうって、ど
ん
どん、ね、それまさにされてる。
好奇心もこう下がってくるじゃない、年齢とともに。その時に好奇心が出るものってやっぱり、うん、その時の自分に必要なことなんだろうね。
そうだね。
だそこをやっぱりスルーしちゃうと、はい、どんどんスルーする人生になっちゃう
から。ほんまそうだと思う。
そこ食らいついていかないとね。
そうだと思う。
うちらもね。
うちらも。あとね、好奇心もやし、あとなんかこれはもうこれぐらいのことかなみたいな勝手なこう、
はい、
決めつけというかさ、うん、それが出てくるけど、そうじゃなくって、
うん、
自分は何も分かってないというそのまあ謙虚な気持ちで。新しいことに接していくっていうのが僕は大事だと思う、すごい大事だ
と
思う、う
ん、生で見ないとね、感じないと分かんない、ね、
自分勝手に思うことが絶対違うから、
うん、
現実は、
うん、
だから行かないとやっぱり行ってそれを見ないと ね、
もうコロナも落ち着きそうだし、
そうだよ、
そうですね、制限なく行けるから、
うん
うん、確かにこうやって初めてお話しすると全然知らなかったね、うん、思いとか、
うん、僕でも結構ねずっと顔見知りというか、うん、お互い多分存在はすごいあね、
認識してる。
マルタのオープンの頃から来ていただいてますもんね。
そうなんですよ、
ずっと覚えてますもんね。
そうなんですよ。ほんで次郎丸店は特に僕近いんで、
うん、
よく行ったりとか、あとその次郎丸店の近くの食堂みたいなところでちょっと遅い昼ご飯食べてたら来はって食べてあって、あ、どうもいつもお世話になってますみたいな感じで
覚えてます、はい、
ね、
は
い、そんな感じであって、
うんうん、
であとまあ丸田さんとこのお店のそのビジュアルをやってるデザイナーの子がうち そのクラブハウスのビジュアルやってくれる同一人物なんですよ、西村君っていう、
はい、
そのつながりもあって、ね、僕はすごいなんかかあ一方的にすごい親近感を覚えてて、そうなんですよ、
そうかそうか、はい、やっぱそういう人がでもちゃんといらっしゃるから、
うん、
ああいう、
うんうん、
まあ、ブランディングっていうと合ってるかどうかわからないんですけど、ね、
いやでも本当に、うん、あの ううにね、あそこの新しい方のカフェもねすごい素敵だし、
は
い、
うん、メニュー表から何から全てが ね、
まあ、そうね、
もうオーナーの思いが込められてるような、
うん
うん
うん、
デザインになってますよ ね、店内も。
あと僕ねすごいなと思うのが、和歌山の中華そば屋さんって全部、うん、 丸なんとかという名前
が多いね。
ね、まあ、井出さんは別だけど、丸さんとか丸井さん、丸木さんって、丸田さんってね、生まれながらにもなんかラーメン屋になるべくして生まれたみたいな名前ですよね。それもすごい前から思ってて。
でも丸に担保じゃないんですね。
そうなんです。
そうなんですよ。だからお客さんからは田村さんとか思われてるんです。なんでその丸に。ね、ああ、なんで、
丸ったやと思ってるから、
でもそのまんまいろんな名前考えたけど、やっぱり戻ってきたんです。
あ、いいんですね、いいんです、はい、ど真ん中で、
は
い、ね、
うんうん、
なんかすごい、すごい、
確かにそうですね、言われてみたら、ね、考えたことなかった、すごい、
ね、そういうふうに前から思ってて、
へえ、生まれながらにね、
そうなんです、もうラーメン屋になるべくして生まれてきた、
そうやってお母さんに説得してください、
小学校3年間。
そういう運命だったんですよ。なんかもう一曲聴きますか。
あ、じゃあいいですか、僕が、
うん、
山下達郎さんのレシピ、うん、
レシピね、
レシピ、あ、
レシピ、
うん、はい、
ラーメン、
ラーメン、料理すべてをね、
はい、
レシピ網羅する曲ですね、うん、はい、
レシピね、
はい、はい、2019年の、うん、まあ、料理をテーマにしたドラマ、キムタクさんの、
うん、
のグランメゾン東京
っていうのがあって、あれも、あの時の曲、はい、
だからレシピだね、
レシピ、
うん、
でもね、達郎さんももう70近いでしょ、
うん、
それでこの間ソフトリーってアルバム出して、
うん、
もうめちゃくちゃいいんですよ、
うん、
だから本当にその上の世代かっこいいとね、本当いやまだまだやなと思うし、
うん、
ね、
うん、
なんか目指すのがあるといいですよね、
ね、はい、私たちはね、
はい、
目の前のかっこいいお二人にね、はい、ついていきます。私たち世代は
そう
でもね、先週20周年を迎えられて、
はい、すごい、ありが
とうございます、
ね、おめでとうございます。
本当すごい、それは
お
かげさまです。
なんかこれからの展望、野望あるんですか？
そうですね、まあ、あのすごい大きなことを言いたいところなんですけど、まあ自分たちのペースを、まあ、より、うん、あのもういい年になってきたので、
うんうん、
あの着実にこう無理しすぎることなく、
ね、
ただまあ今よりも少し、まあ、踏み出していく感じで、
うんうん、
はい、まあ、そういうあのスタンスでちょっとずつ大事なものを大事にしながら進めていけたらいいなっていうふうに思ってます。
うん、あ、うん、本当それが一番難しいし、はい、大切なことなんでしょう ね、
難しい
ですね。足を変えないっていうのは本当に難しいと思います、うん、逆に、
はい、でも僕とか洋服作ってる立場で言うと、うん、
はい、
この間お店に行かせてもらった時ですごい一番羨ましいなと思ったのは、
うん、
家族の方もいらっしゃるし、
はい、
すごい、まあ、高齢の人も、
はい、
子供の人も、
はい、
なんか全員が好きなもの作られてるから、
は
い、洋服ってやっぱりすごい制限があったり、
そうやね、
う
ん、ね、もちろんね、ゴルフとかゴルフする人
そうだ、
制限、そうだ、制限する、まあ、かっこよさとかもあるけど、うんうん、なんか全ての人というかさ、
そう、
ね、同時に幸せにできますもんね、
う
ん、なんかね、
それがすごい羨ましいなと思ったし、
あ、嬉しいです、
うん、
創業以来その老若男女を、うん、あのに喜んでもらうお店作りっていうのを、
うん、
あのずっと大事にしてきたんですよ、
うん、
なのでそれが伝わっているのならすごく嬉しいなって思ってます、
うん、
はい、そしても人口も少ないし、まあ、そんな難しいこと考えてそんなこと思ったわけじゃないんですけど、
うん、
そのお店でずっと長い時間働いてると自分のおじいちゃんおばあちゃんとかもなかなか部屋の時にバリアフリーにしとけば来てくれるかなとか、
あ、
じゃあベビーカーも入れるかなとか、
はいはい、
なんかトイザラ洋さん出したら喜んでくれるかなとか、まあ、そういう簡単なもんなんですけど、
まあ、そんな中でもそういうのが一番伝わってくるじゃないですか、
ね、
お客さんって、
あ、伝わってたらすごく嬉しいなと思います。
確かにすっと出てきますよね、取り分け皿とかで、ちょうどいいとこにティッシュペーパーがあるんです。
そうですね、
あの気遣いはね、行ってみないとわからないお店に。
意外と一周喜んでくれるんです
よ、ね、そう、だいたい鼻水すってしません、あったかいスープ飲んだら、
分かる分かる分かる、
ティッシュティッシュっていうのがもうね、小気味良いほどにいいとこにあるんですよ、
なるほどね、
マルタ屋の店舗って。
そうなんです
ね、なるほど、
僕1店舗しか行かせてもらったことないんで、
全部制覇しましょう。
ちょっといい、いろいろ他の店舗もね、
カフェもぜひ、
ね、はい、そう、うん、南紀白浜店っていうのはまだ行ってないから、
いいですよ、
行ってみよう、
よろしくお願いします、
ね、私もマグロ丼食べたい。黄身醤油、
黄身醤油、あ、気になるね、確かに。